休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、はい、なんとゲストがお二人ですね、
うん、
どう説明しようかなっていうのまだ考えてないまま始めてみたんですけど、
うん、まあいつも通り、
ね、いつも通り、そうですね、最初雑談じゃ雑談なんですが、
はい、
マーチャントクラブが先週末あったじゃないですか、
うんうん、
でちょうど更新した時は前に撮ってたもの、
ああそうだね、
なんで、
う
ん、ちょっと時差あるんですけど、
うん、
お二方ともマーチャントクラブにも参加いただいてるので、
はい、
なんかどうだったかなっていうところから入りつつ、はい、紹介しつつみたいな、
ああじゃあお任せしたいと思います。
はい、
はい、ます
。どうでしたか伊坂さん。
はい、どうも伊坂です。
はい、
どうだったか、あ
いつもと違ったもんね。
そうですね。
ちょっと、販売力に特化してこうよっていう流れになって
そうですね。その流れが、はい、ああ、でもそうやっていけるのが一番だよな。まあ、今メルマガを、のリストをしっかり作っていくというのは、
はい、
結局販売するのに必要なので、
うんうん、
あそこまでやっぱりこうしっかり伝えてきた回は初めてだという、うん、概要話しちゃった。
うん、大丈夫。
はい、大丈夫ですか。はい、という、
ありがとうございます。
はい。
伊坂くん、あれなんだよね。やっぱ、僕らとの休日会議で喋るとき、
はい、
ちょっとちっちゃくなるん
で。そうですね。つい先ほどね、あんな話があったものの、ね、
はい、今日はいろいろこう、出版の打ち合わせというかね。
そうですね。
そういうので、
はい、
ね、伊坂くんと、あとそうですね、金田さんにも来ていただいて。はい、じゃ金田さんにも、じゃあ、現在聞いてみたらいい。
そうですね。出版の話とどっちが先がいいですか。
じゃあ、そうですね。もう金田さん、にも、じゃあそうですね。感想一言いただきますか。
そうですね。はい。マーチャントクラブどうでしたか、はい、前回の。
勉強会の内容に、あ、すいません。金田です。
はい。ありがとうございます。
メモ見てる、はい、メモ見てるですね。しっかり取ったもん。こんなにノート取ったんですよね。もう忘れてるって。いや、はい、菅さんはほら、本出されてるじゃないですか。小さくて強い会社の作り方。
はい。
で、ここでビジネスモデルを一通り語ってらっしゃるんですけれども、
うん、
それをもう一回ここで講義として、まあ何回か語られたことあったと思うんですけど、
はい、
今年はまあ新しいメンバーが入ってきた中で、
はい、
また改めてそこを復習されて、で、そこからどう自分たちの今のスキルを結びつけていくのかというところを、うん、なんか、まあこの人だったらというところで、事例を挙げながら説明されたじゃないですか。
はい、
あれすごくいいなと思います、
はい。ありがとうございます。
あれ、何回か繰り返しても面白いですよ。
そうですよね。
うん、って思ったんです。
ピックアップしてっても深掘りすれば1個3時間にはなったりとか。
そうですね。
すると、
う
ん。で、一人一人いじれるしって、それ
は。そうですね、うん。まあ、販売力を高めていこうよという話を、
そうですね、
はい、クラブでしてったわけですけれども、うん、結局その、ビジネスって誰かに必要とされなければ、うん、なんだろう、その、
お声がかからない、
ね。お声がかからないわけで、
はい、
極端な話、無価値というか、いないのと一緒になっちゃうわけじゃないですか。
厳しい
か。で、じゃあ自分がお客さんの立場であっても、読者であっても、なんかまあ消費者であっても、何でもいいんですけど、はい、受け取る側だったとしても、何かをこう、提供する、受け渡す、応援するみたいなことをしていかなければなというところで、
はい、
まあ誰でもできるところが、
はい、
その、まあコミュニティとかの積極参加とか、
はいはい、
まあ感想を送るとか、
うん、
進捗を報告するとか、
うん、
そういうのってめちゃくちゃ嬉しいですからね。
うんうん、
メルマが数万部あっても、感想なんて送ってくれるなんて、ごくごく一握りなわけで、
そうですね、
そういうことは、お金を使わず、受け身であっても誰でもできることとしてまず大事だけれども、
うん、
あともう一つは時間の提供っていうのがあると思うんですよね。
うんうん、
ある企画があったとして、
はい、
そこに自分は初心者で何も提供はできないけれども、時間はあるとなれば、行って手伝ったりすることで、その、なんだろう、企画が例えば数十万のものだったとしても、うん、内部からすべて見ることができて、そこで頑張れば頑張る分だけ、その輪が身内になっていくみたいなね、うん、すごいメリットもあるし、時間提供っていうのも大事だと。
はい、
あとは、その、自分が、まあ、伊坂くんみたいなカメラマンとか、
うんうんうん、
映像のクリエイターであったら、技術提供っていう形から入っていくこともできると。
うんうん、
小沢くんのセミナーをね、こう撮影していくっていう中で、
はい、
多くの人たちは小沢くんの 講義を聞く側だけれども、はい、伊坂くんはもう、うん、なんだろう、横並びというわけではないけど、その同じ、なんか、
取る側ですか、
取る側でね、うん、なんか提供する側になるという部分で技術提供っていうのもすごく使えると。
はい。
だけれども、最も、強いのは利益提供であるというところで、じゃあまあ、いろんな方法がある中でもシンプルにいけば、要は販売力があれば、応援する力として利益提供もできるし、利益提供できるってことは自社商品はもっと売れるようになると。
そうですね。
じゃあ早いとこもそこを作っちゃおうよということのセミナーだったわけですよね。
よかった。
だから10年前であれば、ASP に登録することによって、はい、アフィリエーターさんがもうバンバン売ってくれたわけですよ。うんうん、当時だったら3万円ぐらいの商品で、アフィリエイト報酬は 30% でも良かった、
ね。そうですね。1万円ぐらい。
1万円ぐらいで。はい、それでどんどん有料商品を売れるアフィリエイターさんっていっぱいいたんですけど、うんうん、時代の流れとともに、今無料オファーが前線になって、ね、うん、まあ、無料のものを紹介して、1登録1000円もらうとか、1500円もらうっていう流れになってると、うん、有料の商品を売れる力のある人がまるでいないわけです。ほとんどいないんじゃないかなと。一部を除いて。
うんうん、
だったら、そのマーチャントクラブのメンバーが一人一人販売力をつける。
うん、
自分が紹介すれば10人には売れるみたいな、うんうん、これ集団になったらすごいことになるなというところで、
う
ん、まあ、今後のクラブはね、こう販売力っていうところにもうちょっとフォーカスしてやっていこうかなというのが全体のお話で。
はい。
うん。
ちょっと質問していいですか？
ああ、いいですよ。
は
い。
その、有料商品が売れなくなっているっていうところの原因っていうのは、
はい。
最大の原因っていうのは、久美さん、なんだと？
まあ、無料オファーが大きい要因ですね。お客さんは痛みなく、未然に起きる痛みがなく、登録さえしてくれれば、OK だと。
うん。
うん。だから、みんなこぞってそれを紹介するようになり、で、大型プロモーションが全部そういう、無料オファーがスタートになってるんで、
うんうん、
みんなそれをバーッと貼り付けるみたいな流れになって。
うんうん、
で、その方が、配信、メルマガ発行者も楽だって考えると
、うんうん。
だけど、あれ、ただ広告貼り付けてコピペでポンなんで、うんうん、そんな濃い読者が集まるわけがないですよね。
う
ん
う
ん、あの辺も、まあ、つまらないメルマガが増えてるとよく言われてるみたいですけど、
はい、
そういうとこがつまらないのかなと。
うん
うん、だ僕が伊坂くんのことを、ものすごくこう、いろいろ彼はこういう人で、こういう人で、こういう人でってやって、そんな伊坂くんのメールマガジンはこちらですと紹介すれば、うん、伊坂くんに、と、伊坂くんのビジネスに興味がある人が登録してくれるわけです、ね。そういう流れを組んでいかないとと。いうのはすごい感じてますね。
世の中の流れの中での個の努力っていうか気づきというか。
そうですね。だから薄っぺらいものが増えてっちゃったもんね。
うん、
ただ貼り付けてみたいな、うん。なので最初にこう1万リスト、メールマガジン集めても、うん、最初の動画を見てくれる人が、もう5分の1になってるとか、
うんうん。
いきなり8000が無駄になってるわけですよね。うん、それはもったいないと。うん、でもその8000分の広告費を賄うために、なんとか売らなければとなって、多少過度な表現になってきて、結局顧客にストレスを与える商品が増えちゃうみたいな流れになってるんで、それを1ミリでもまずは変えていけたらという思いですかね。うん。誰かが立ち上げてやっていこうって旗上げないとなかなか難しい。
本当ですね。
ここは総合協力してでも、販売力を高められたらと、思いますね。っていう、まあ、真剣な話もありながらですけど。
販売力を高める一つの方法に出版みたいなね。
そうです。出版と、まあ、先ほどからお伝えしてるんですけれども、マーチャントクラブで、マーチャントブックスというね、
はい、
企画がありまして、うん、これは金田さん、去年、ですかね。
去年の9月に僕から菅さんにオファーして。
あ、その早か
った。そうなんです。
6日ぐらいでしたね。
二人でキャッキャキャッキャしてたり、二人で飲みに行ったりとかですね。
う
ん、
そうですね。
で、まだ未来はどうなるかわからないけど、こういう企画ができたら面白いんじゃないかみたいなところで、 もうワックワックでずっと突き進んできて、まあ、今年の1月か、
はい、
正式に発表したのが、はい、というところで、まず一つに、
はい、
マーチャントクラブって、まあ、月1回勉強会がある中で、
はい、
まあ、毎月会えば会うほどですね、うん、その人の魅力に気づくわけですよ。
うん、
で彼らは、自分自身の魅力ってのは分からないし、発信もできてないと。うん、でもそんな輝いてる個人というか経営者を、その書籍っていう形に載せて、もっと広く知ってもらえたら、うん、これは面白いし、やりがいもあるしというところもあって、うん。で、他と違うか分からないですけど、多くはその出版プロデュース料っていうのを、最初に数十万とか、かかってるとこ多いと思うんですけど、うちのその金田さんと、僕とで話し合ったその企画では、そういう料金はかからないですもんね。うん、まあその代わりその、なんでしょう、書籍に対して、うん、まあ手紙で思いを込めてな、まあ手紙を書くとかよくあると思うんですけど、はい、そのくらいの気持ちでこう、一冊の本に自分のこう分身を残すかのような気持ちで、こう、うん、取り組める熱い人というか、うんうんうんうん、そういう人と一緒にやっていきたいなというので立ち上げて、うん、今日は伊坂くんといろいろ喋
る。たくさん喋った。
2時間くらい。
さっきまで饒舌だったのに
ね。そうですよね。
ちょっと、うん、今しばらく聞いてたからなんか声出なくなった。
まあ、ちなみに伊坂さんの、はい、まだ企画段階だと思うんですけど、その打ち合わせだったと思うんですけど、はい、一言で言うと、どんな感じのにするとかは言っちゃまずい感じですかね。
まだこれ。これ解放宣言。
いやいやいやいや、それ極端な話じゃないですか。あれ？
ちょっと今言おうか迷った。
言っちゃいましたけど、ね。はい、
ごにょごにょしてました。
クリエイター個人で、大体の流れは多分個人のクリエイターで、
はい、
しっかりフリーランスだとか、うん、個人でやっていくにあたって、どうやるっていう。うん、まあ、ノウハウもありながら、うん、考え方もありながら、うん、マーケティング、もちろんマーケティングの話もありながら、みたいな本、うんうんうん、
もっといい話いっぱいして
もちょっといろいろあるんですけど、まあ、ざっくりという。
そうですね。
そうですね。まあ、フリーランスの方っていうのは、
はい、
やっぱ、その、クラウドワークスとかランサーズとかに登録して、
はい、
まあ、基本、街の姿勢であったり、うんうんうん、まあ、プロフィールに超磨きをかける止まりであったりと。
はい、
伊坂くんの場合っていうのは、その、自ら発信していくことで、
はい、
経営者視点なのかもしれないですよね、うんうん。情報収集をするために人に会ったりとか、うん、その情報収集の中で、あ、これが欠けてるんだと思えば、それなりの対応策が生まれたりとか、はい、うん、その、動き出すことによってのメリット、と多大に受けてきたんで、うんうんうん、それをもうちょっと見せていくことでフリーランスの人たちの意識改革になっていけばいいなという、うんうんう
んうん、僕さっき話を聞いてて、いいなって思った。まあこれダメだったらカットするんですけど、
うんうん、
伊坂さんが言ってた大半のクリエイターの方は、そんな才能ねえよっていう。
そこ拾ったわけですね。
なんでそこ拾ったんですか。もうちょっとなんかあったでしょ。
いやいやいや。
言ってた。すごい言ってた。
いや、言ってたけど。
2、3回
言
ってましたけど。残酷な、ね、真実というか、だってそんな全員が全員なんとかの賞とか、すごい取れるわけじゃないじゃないですか。
ね、みんなすごかったらみんな取り上げられてますよ。
ってことですよね。そんな中で、その、視点を持つこと変えると、こんな風になるよっていう可能性として、すごく、いろんなクリエイターの方に読んね、知ってもらいたい話だなというのは思ったんですけど ね。
書籍化した際には、
はい、
どれどれどんなもんだと思って見ていただければいいですよね。
ぜひ買ってい
い。
で、今現状決まってる方もいるんですよ、ね、ですね、はい。発表しても大丈夫。
どうぞ
ですね。今は、
はい、
マーチャントクラブの中では、円丸さんの書籍がもう決まっていて、
はい、
まあ、今年リリースされると、
うん
うん。月数はもしかしたら動くかもしれないので、
はい、
一応あれなんですけども、うんうんうん、まあ、秋頃には、
うん
うん、出ると、
はい。
はい。
ちなみにどういった
雲隠しですか。あ、雲隠しは決してファイナルファンタジーの職業ではない
はいはい
ですけども、
黒魔導士の
隣ね、なんて言うんでしょうね、こう自由気ままにというかね、
はいはい
はいはい、で、今里さんの場合って、うん、 はい、あ、今資料が出てきましたね。
は
い、場所、お金、時間、そして思考に縛られない生き方と。もう、何ステージか上がった感がすごくあるじゃないですか。
本当ですね。
マリさんといえばですよ、
は
い、あの、数少ない、僕が知る限りですよ、あの、女性の、で、マーケティングに興味があると。
うんうんうん、
興味があるというか、それで結果を大きく出している
。そうですね。
メルマガで売ろうかなと思えば、メルマガを使って、うん、売り上げるし、ブログを使おうかなと思ったら、ブログで売り上げるし。うん、で、今は、その、いや、なんか対面がいいかもと思って対面やって、はい、それでも大きく売り上げると。うん、これ本当にすごいことでね。
本当ですよね。
うん。だからそういう意味でも、
はい、
なんだろう、思考に縛られない生き方というところでね、これ広くテーマはくってあるんですけれども、
はい、
かなりこう本質的な部分が、もう相当の分量になってますよね。
うん、そうですね。
これこの後、金田さんが、あの、赤ペン先生みたいにいろいろ入れてくれてっていう。
今日の段階で縦組み一応本の形にしてみたら200ページあったんですよ。
すごい。
すごい。
で、まだ書いてもらってるから、こっから、どういう風に。構築されていくのか非常に楽しみなんです。まだまだ書きたいとおっしゃったのどうなるか、まあ、楽しみに待っててください。
僕も、書籍書くとき、そのメモ帳、縦書きのメモ帳、あれなんて言うんだっけな。ソフト名忘れちゃったから。
はい、
バーって書いていって、
はい、
それで、まあ、山田さんがこうやって持ってきてくれたとき、うん、すっごいワクワクしますよね、この瞬間。
へ
まあ、でも、赤すぎて、落ち帰れなくなりそうな、こう、なんていうんですかね。うん、
僕今日これ縦組みで持ってきたのは、ね、通常のワープロうちの横組みで見るのと、はい、本の形のこの縦で見るのと、全然ね、同じ文字を見て感覚変わるんです
よ。感覚変わりますよね。
本当に変わるんですよ。後で見てほしいんですけど。
はい、本っぽい、
うん
うん。
気持ちの入ってき方も変わるから、文字ってこういう縦横だけで、まあ多分僕たち日本人の感覚が本読むときに縦の文字だっていうのがあるんで、そんなあるんでしょうけれども。
うん、
面白いですよね、こういう心理感覚って。
面白いです、うん。
だから本やってるのがあるんですけど。
最初、慣れなかったんで、うんうん、本が完成した時点でもうゴールになっちゃってたわけですけどね。うんうん、あれはもう大反省で、
うんうん、
あの、本が出るってことは言い換えれば、うん、出版社の方が代わりに、まあ、数百万の資金を投資してくれているというか、で、いろんな、こう、なんていうんですか、印刷する人がいて、なんか構成する人がいて、
うん、
で、出版社の方でなんかやってくれる方がいて、書籍、書店に置かれてとか、
うんうん、
あれを考えると、本当に本は出してからが勝負というか、
うん、
もちろんその書道、書籍のキャンペーンも大事なんですけれども、はい、その、売り続けていくための施策っていうんですかね、
うん、
が大事だなというのは、学びましたね、本当に。はい。
でもやっぱり本が出た時の喜びってもうひとしおだと思うんです
よ。すごいですね。すごいです。だって僕の場合、
はい、
事務所の家賃が年間払いから1ヶ月払いになったんですよ。本が。
あ、本出してます。
そうなんです。印籠効果ですよね。
実は。
すごいな、本ってと思って。
名刺より強い。
うん、あとはまあ、その、一冊目の時は、両親はなんだかんだ、微妙に僕のビジネス反対だったんです。まあでも30までに就職すればぐらいにまだ思ってる目だったんですけど、本出したら変わりましたもんね。なんか分かりやすい証明書にもなったのかなと。なるほどなるほ
ど。やっぱりステータス高いですからね、やっぱり社会において。
あとは、声が遠くに届くようになったっていう喜びですかね。
うん、
普段リーチできていない方が書店で来てくれ、書店で買ったりとか、うん、Amazon で買ったりとかして、うん、僕を知らない人が書籍を通して知ってくれて、
うん、
で、また僕が情報発信するときに広く響くようになるとか、うん、レスポンスが、
うん。
そうそう、うん。っていうのと、あとはまあ出会いが増えるっていうんですかね。
うん。
うん
まさに菅さんがいつもおっしゃってる名刺代わりになるような本っていう
位
置づけ、すごくね、大切だなと思って、
大切です
そういう本にぜひ皆さんしてほしいなと、出されるんだって思います。
一冊目の本がなければ、健太は、
そうですね。
今ここで喋ってないわけです。
そうですね。それで連絡入れた
そうです、そうです。
まあ、ケンタ買ってはいないんですけどね。
あ、そうなんですか。
あ、でも、あれですよ。その後、2冊ぐらい買いました。
ああ、
本当
に。その後2冊。
配るように。
うん。
配るように。
でも、ね、 書店で売ってなかったんで、ブックオフで見つけた時し
か。ああ、そうそう。僕もちょっとブックオフで近所でね。買っちゃって。
売られてる。
買うんだけど。最初は刺さってるところからこう、なんていうんですか、この、平積みのところに置いたりして、ちょっと遠目で見てたりするんです。あと自分の書籍が売られているとき、はい、僕の場合、純駆動とか行ったときはずっと見てたりするんですけどね、こうやって。
誰か手に取んねえか
な。まあ、取らないですね、なかなかね。で、おとなしく事務所に帰ってくるじゃないですか。はい、そのときに林さんが買い占めて、純駆動で買い占めて持ってきてくれたって。あの本ここ来たみたいな。ありましたけど、でもなんかその、ワクワクしますよね。うんうん、本当に。書籍はまあゴールじゃないですけど、うん、マーチャントクラブでその、なんていうんですかね、反則とか勉強してる方の中長期の一つの目標として書籍とかがあるのもすごく刺激的でいいと思うんですよね。
ちなみに、その、企画に通るまでには、これ聞いた方だと、はい、マーチャントクラブ入れば本出せるんだって思ってね、今とちょっと違いますからね。うん、どういうルートがあるのかを教えていただけると。
まあ基本そのマーチャントクラブのメンバーは対象ではあります。はい、もちろんその何かしらこう結果が出てて伝えられる要素を持つ人が条件ではありますし、
はい、
その気持ちとしてですけど、はい、増刷を狙っていくと、
うんうん、
はい、それはその僕ら側のためというよりは、どちらかというと、著者人生のためにも、増刷された方がいいんじゃないかと。一発目外れてしまうと、0割バッター。だけど、一発目がヒット性の当たりが出れば、一応10割。二冊目が仮にダメだったとしても5割っていう、そういう状態にはなるんで、だけど、初回に0割だと、それは全ての出版社が知り得ちゃう情報ですよね。なので、不利になってしまうと思います。なので、お互いその増刷するためにというところで、うんうん、僕もマーケティングでキャンペーンはがっつり入っていきたいというところで、もう、なんていうんですか、ベタな言葉で本気な人というかですね。そうですね。
この企画を最初に思い出すときっていう、立ったときというのは、もともと僕はマーチャントクラブは、マーケティングの部分をうちの出版社としては強くしたいというところで、須田さんの時に学びに来たじゃないですか。
はい、
そこから入っていきながら、いろんな人と毎月会っているうちに、うん、個々のやっぱり可能性というか魅力にだんだん惹かれていって、で、応援したいという気持ちが出てきたんですよ。
はい、
で通常の編集者っていうのは、うん、いい企画があればそっちに乗っかるということで、バサッと切っていくタイプが多いんですけど、
はいはいはい、
僕は逆のタイプで、うん、この人を応援したいと思ったら、うん、そっちからなんとかこの人を、じゃあ、出版で盛り立てていくにはどういうふうな形で切ってたらいいかなとか、そういう視点で見ていく方のタイプなので、本当に企画書とか、どんどん持ってきてくれれば、やる気があれば、逆に押していきたいという気持ちが非常に強いんですね。通常だと、例えば出版社に企画持ってって、一回ダメだったらそれと終わっちゃうんですけども、マーチャントクラブの場合には、もう一人何回でも持ってきて OK っていうつもりなんですよ。そっちのやる気の気概の方を買いたい。というのが僕の気持ちです。う
ん、めっちゃやる気見せた。
はい。
企画書は何度でもっていうところでね、
うんうん。で、まあ、すぐ返せないかもしれないけど、必ずレスポンスとしては、うん、この企画がどうだったかというのは、菅さんと一緒に見て、お戻ししますんで。
ですね。どんどんチャレンジしてほしいですし、
うん、そうですね。
なんかマーチャントクラブに興味があって、書籍にも興味があれば、はい、
もう満点ですね。
満点。
100万ですよ。
うん。いいんじゃないかなと思いますね。
100万です。いや、拾っちゃった。
でも企画プレゼン力って大きいですよね。やっぱりそうやって出すってことによって見分かれて、で、よそでも使えるようになるから、うん、出版に、ね。
何度でも試せて、うん、プロから添削が受けれるって、それはすごいですわ。
ね、
すですわ、
うん。
うん。
それがクラブの特権だということ。
ああ、
そうですね。ということで。クラブにでき
た。ということでね。落とした。
はい。今日せっかく、はい、お二方もいらっしゃるので、
はい、
いつもやってる100回前を振り返ると。
はい。
いうところで、なんかちょうどいいテーマだなって僕は思ってるんですけど、うん、はい、それ始めてもいいですか？
あ、大丈夫です。
ありがとうございます。第10回、まーちゃん、休日会議。なんですけど、
はい、
この時のテーマが、人に教えると。いうことがテーマで、まあ、その時はコンサルティング で、菅さんがどういうふうに、考えて教えているよとか、そういう話をされてたんですけど、せっかくですね、今日はいろんな方がいるので、いろんなご意見聞ければなと思ってます。よろしくお願いします。
淡々と。
淡々と。はい、まず、菅さんがですね、人を教えることの楽しさというところで、よくお話しいただいていることとしては、やっぱりその人の人生のターニングポイントになるというところがたまらないと。
うん、
当然そのコンサルティングで終わるんじゃなくて、そこから始まるんだよと。
うん、
で、育った先に一緒に組めるのが最高の楽しみだよねっていうことをおっしゃって、まあそれはもうずーっと、
はい。
期日会議取る前からもそうでしたし、うん、取った後の2年間経っても変わってないところかなと僕は思
ってるんですけ
ど、
はい。
伊坂さんも最近、まあいろんな形で、
まあいろんな形で、
この教える活動っていうのをされてると思うんですけど、はい、どういったことを意識されてやってるのかなっていうのを聞いてみたくてですね。
僕、たまに動画講座みたいな、はい、動画制作の講座を開くんですけど、はい、とりあえず僕、やるときは、
はい、
全員と事前にメッセージをこうやり取りして、
はいはい、
全員が何の職業で、はい、一体何のために動画を作りたくて、うん、結果的にどんな動画を作りたいっていうのを全員分ちゃんと把握するんですよ、
ね。はいはい。
たとえ何人でも、うんうん。全員分把握しといて、で、それちゃんと名前と全部紐付けといて、うん、で、当日教えるじゃないですか。
はい、
で、当日教えるときに、一応流れはある程度組んであるんですよ。うん、ある程度ざっくりにしておいて、
うんうん、
で、全部その人たちの持ってるメッセージ最初からやり取りして、組んどいた悩みに対応できるようにしておくっていう、なんだろう。きめ細やかさじゃないですけど、
はい、
コミュニケーションを通してしっかりそこも全部拾った状態でやっていく。
うん、じゃあゴールを決め、共有して、そこから一人一人どうやったらそのゴールに行けるかっていうのを、
は
い、コミュニケーションを通じて組んでいくみたいな。
そうですね。
きめ細やかですね。いや、違う、笑い事じゃないんですけど、要はね、一人一人。必要としてるものが違うっていう、う
ん。そうですね。それがなんか僕なりの、まあ、愛というか、
うん、
っていうふうに思ってやってるっていう話。
ありがとうございます。金田さんに次振ろうかなと思ってるんですけど、
はい、
金田さんの場合は、コンサルティングがお仕事というよりは、はい、その企画に対して、はい、まあ、ほぼコンサルティングみたいなものだと思うんですよ。はい、その書籍、こういう企画が上がってきて、はい、うん、まあ、指摘する、意見すると。それはどういうところを見て、どういったことを考えてるのかなっていうのは、今後のマーチャントブックスにね、知りたいなっていうところがあるわけです
よ。繋げてきた。
はい、
視点は二つですよね。
はい、
まず一つは、それが、まあ、売れるっていう目線で見た場合の読者の方からの目線が一つ、
はい。
で、もう一つは、伝え手であるその著者、うん、つまり企画を持ってきた人、うん、が、何を、読者に訴えたいのかっていうところ。
うんうん、
その二つの接点をどう見極めるかっていうところに、まず軸を置いて、うん、そこからずれてるものとか、うん、ちょっと違うなと思ってるものとか、うん、わ、これはちょっとわかんないなっていうところを探ってって、うん、で、リズメしていって、うん、その接点をもっと広くしていくっていう作業ですよね。うん、まあ、簡単に言うとですけど、うんうん、
さっきマーチャントブックスの企画の中で、
はい、
まあ、売れるっていう本を無理、ガンガン出していくというよりは、うん、その人の魅力を、ね、出た本を出していきたいという話があったじゃないですか。はい、あれって、いや、本当に素敵じゃないですか。でも、多分多くのね、出版社さんは、どちらかというと、売れる本が作れたらいいでしょうって感覚なんじゃないですかね。
うん、うん、うん。
いや、ね。そういうのはやっぱり一つのコミュニティの中で盛り上がってきた空気とかを感じて、
うん、
逆に出したいっていうふうに編集者に思わせた菅さんの力だと思います。
はい、ありがとうございます。僕の場合だったらさ、
はい、
例えばそのビジネスで、常にできる人と組んでいって、はい、商品を売っていくのか、
うんうん、
僕が、1年間とか導いて教えてって、登ってきた人と一緒にやるのか、
はい、
で、どっちの方がいいんだっていう、好みの問題とか、
うんうんうん、
で、僕はその、顧問コンサルを通じてった方が、楽しくやりがいがあるわけで、
うんうんうん、
書籍に関しても、まあ、売れるのをね、確定してるものを、なんていうんですかね、僕キャンペーンで嫌なのが、
はい、
500冊買ったらキャンペーンとか。
ああ、ありますね。
その、残りの499冊はどこに行くんだと。
はい。
で、そういうのを全然良しとする出版社であれば、うんうん、僕は淘汰されていくべきじゃないかなとは思うんですよ。本来の。そんなんだったらデジタルコンテンツに乗っ取られてもしょうがないとか思っちゃうんですよ。うんうんうんうん、だから紙の書籍の良さってまた、あるわけで、そうね、そこは、僕とか金田さんの考え方で共感してくれる人って結構いると思うんですよね。うん、だからそういうふうに考えてのことかなと、
うんうんうん。書籍もね、教えるためのツールの一つであるかなと思うんですけど、ね、例えば菅さんとかはこう、本、ね、書籍書かれた時にどういうことをイメージして書かれたとかあるんですか？
イメージ、でもまあ、伝えたいことをとりあえず箇条書きでピックアップしてって、
はい、
それで伝えたい選手権をするわけですよ。
なるほど。
どっちの方が伝えたい。はいはいはい、ってやっていって、どんどん、精査していくというか。うん、まあ結局盛り込みきれないので、
はい、
きっかけとしてというか、うん、気軽に会えるっていう要素は意識しながらね。
あー。うん、今、会いに行ける企業か。
そうそうそう、会いに行ける、そう、会いに行けるの大事だなと。
はい、連絡してほしい。うん、
だ僕がコンサルティングで、
はい、
いろいろやってきたことは、はい、まあ、教えるとかは、うん、きっかけというか、なんですかね、教えることが大事なわけじゃなくて、
うんうんうん、
自分の得意なビジネスっていうフィールドを使えば使うほど、うん、そのクライアントさんとの距離が縮まって、うん、多分、友達欲しいんだと思う。で、それの一番効果的な方法が、はい、僕は自分の自己表現をビジネスっていうフィルターに乗せているので、うんうん、一番最適かなというところで、なので、その顧問コンサルの時も、誰でも受けるんじゃなくて、うん、こう、面談を通して、はい、一緒にって思った人と、うん、友達になるための最適な、でそのためにはもちろん必死になるんで、結果出るなんて大前提のことで、
うんうんう
んうん。あんまり難しいことは考えたことないけど、うん、そんな感覚で僕は教えるというのは、うんうん、そうだね。そういうふうに捉えてますね。
ありがとうございます。うん、ちょっとビジネスの話ちょっと寄っていくんですけど、
うん、
今までこう、コンサル、まあ、出会ったりとか教えてきた方たくさんいらっしゃるわけじゃないですか。
はい。
その中で、まあ、素直な人と素直じゃない人がいるよねっていう話を、まあ、100回前もされてたんですよ。
うん、
で、やっぱりこう、素直じゃない方は、まあ、自分のもう基準を持って、ちょっと斜に構えちゃうと。
うん。
で、まあ、実際はその基準があるから、今の結果なんだよっていうことをね、まあ、お伝えの仕方はなかなか難しいものの、
ね、
はい。
持っていい軸と持たない方がいい軸がありますよね。
うんうん
うん、
うん。
うん、その辺は捨てた方がいいという、なんかプライドの部分というのもあったりもするし、はい、でも、うん、絶対に譲れないものもある方が光るしっていうところはあって、だから僕が言った提案に対して、
はい、
まあ実践が素直にできない場合のタイプには、僕がどれだけの力を持ってるのかっていうのを目の前で見せることによって、
うん、
あっていうことで合致する場合もあるしね。
うんうんうん、
だからいろんな風にやってきたけど、やっぱり、こう、僕自身がその人のことを好きかどうかが、やっぱ大事っすね。
ちょうどその100回前の時に、その顧問コンサルを、ま、取っていた、募集していた時は、
うん、
その、ね、今、募集、基本的にはしてないじゃないですか。
うん。
で、まあ、してた時は、まあ、審査みたいなことをやらせてもらって、みたいな。
そう、あれも審査なんてやるの嫌だよね、本当に。何審査って思うじゃないですか。
で、まあ、その時に、何見てたんですかって聞いたんですよ、100回前。はい、そしたら、菅さんが、その、
ネガティブ要素の話。
ネガティブ要素の話。そのマイナス的な発言は、まあ、端的な力にはなるかもしれないけど、うん、ちょっと一生にはやりたくない、みたいな。
マイナスオーラみたいので、ドーッと伸びる人いるじゃないですか。
はい、はい。
見返してやるみたいな。あのも強いんですけど、
うんうん、
僕とはただ合わないだけでっていう。うん、うん。
その基準は、まあ変わらないです
ね。変わらないですね、うん。やっぱその相性っていうのもすごく大事だと思いますよ。
本当は相性はね、 それこそ、その素直に聞く、聞かないのところにも多分関わってくるんだろうなって勝手に思ってるんですけど。
うん。あとね、はい、相手の方を尊重するのもすごく大事というか、うん。
そうですよね。
まあ、本当に人生の先輩であれば、僕より長く生きてる分、いろんなことを経験されてるんで、そこで学べることはいっぱいあるとか、そういう敬う気持ちも大事だし、逆に教わることも、教わりながらバランスを取るっていうんですかね。
はい。
のもすごく僕は、まあ単純に興味があるんで教わるっていうところなんですけど、うん。結局それが、長期的に10年続く中になったりと、
ね、うんうん、本当、まあ、菅さんもよく表現されてますけど、始めたタイミングの違いでしかないっていう、うん、そうなんです、表現よくされるじゃ
ん。絶対、ケンタと用意どんで一緒にやりたくないです。何も勝てないですよ、本当に。
そんなことあるんですよね、うん、はい。菅さんが、こんな人にコンサル受けるのおすすめって言ってた方法があるんですけど。
こんな人、
はい。
うん。わかる、多分。
まあ、今現在というか、コンサルティングを募集してなくて、結果出して淡々とやってる人にオファーする
そう。それ良くないですか間違いない。あの、教え方どうこうは分からないけれども、間違いなく力持ってますから。
そうですよね。多分日々、なんか、ツイッターでも、ブログでも何でもいいですけど、うん、それで、考え方が素敵だなって思った人に、行ってみるとかね。
行ってみるとか。
はい。すごくいいですよね。
うん。
うん、なかなかでも、確かにその、オファーしようという発想が生まれないかもしれないですけどね。
ああ、まあ、ケンタも変わってますからね、そういう意味では。電話して。
電話して。
来てるわけで。
おかげさまで。うん、やっぱりそういう、でもそういうふうに、こう、なんて言いますかね。教えられる側の姿勢って結構大事じゃないですか。だから、受け身って伸びるパターンってあんま見たことがなくて
ですね。そうですね。うん。
特に、うちでね、やってる、そうですけど、代わりにやってあげるものじゃないじゃないですか。
うん。
なので、本当、まあね、本人がやるしかないっていうところをお伝えするしかないんですけどね。
もうそこはもう本当に、だって僕らが、つけた火なんて消えちゃいますからね。はい、
そうですね。
ちょっとでね、うん。やっぱ、うちから出てこないと、そればっかりは難しいです
ね。そうですね。なんかこう、新聞紙に火つけるのと、あと薪に火つけるの。違いな感じが。
最近ちょいちょいなんか例え出てくるんですよ。
おー、いい感じ。
ありがとうございます。おかげさまで。
すむ。
おかげさまで。
ハモりました。
うんうん。
でも本当そうですよね。
そうだね。
本に関しては、本当、僕らの担当じゃないというかね。
うん。
そこは、フィールドがちょっと違うかなっていうの
は。そうですね。そこはなんかまたコーチみたいな人たちの出番なんですかね。
う
ん
う
ん、
そうだね。うん。それを専門とされてる方もいらっしゃるので。
うんうん。
うん、うん、相性ですね。
そうですね、うん。はい。
ありがとうございます。あと、そうですね。あと、さっきもちょっと雑談の中で話をしていたところなんですけど、
はい。
クライアントさんとの距離感。
ああ。
これ結構最初に決めとかないと辛いよって話を100回前にされてました。うん、で、まあ何が正解かという話ではなくて、まあ、どう決めるかっていうところだ。
自分が辛くならなきゃいいですよね、うん。なんか、そこまでちょっと介入されるときついみたいな人もいると思うし。はい、うん。まあ、僕は、結局、その、神田正則さんが、
はい、
まあ、孤独に なりまくることによって、はい、神格化ポジションを取るようなことを話されてたんで、はいはい、真逆を攻めたわけですよね。
なるほどですね。
相撲と。
神ブランディングきついなっていう。
もう一緒に住んで、気軽というかね、こう、寝食共にするというか、うんうん、あれによって、その、当初抱いてた、その、憧れとか尊敬とかのイメージじゃなくなると思うんですよ、
うんうんうん。
はい。だって僕らなんて、まあ、時にパンツ一枚で作業するみたいな。
そうですね。
うん、
いや、もしかしたらパンツ一枚の格好ありますか音声だからわかんないですか
これが音声の特権なんで。
もしかしたら全裸。
なんか、ケンタが最初にさ、はい、こう電話してきた時の菅智明のイメージと、はい、その一緒に住み始めてからの僕と、うん、で、さらに今7、8年経ってからの僕じゃ、印象違うはずなんですよね。
うん
うんうん、僕は楽ですね、その方が、
うんうん。
早めにその、誰かが勝手に作り上げたものが取っ払われる方が僕は楽ですね。うんうん、そう、その方が多分、 僕の場合は素でいられるというか。うん。
もう家族のような感じなんですか？
まあ、そうですね。一緒に住んでて、まあ今日ご飯どうするっていうところから。どうする
今日作りましょうか
カレー作ろうってなる。うん。
とりあえず、ゲームずっとしてたりとか。
ビジネスね。
まあ、まあビジネスもね。ビジネスなんか、まあその、いわゆる、今やられてるローンチとかあると思うんですけど、はい、僕と健太の場合は、本当に、ガチで毎回動画撮ってましたからね。
ああ、その、
お客さんからのコメントが来たものを全部拾い上げて、真夜中に撮る。
来てから撮る。先読みの Q&A やらない。
風邪気味でちょっとぐったりしたままこう撮影したりとか。
あの時、本当に下パンツで上、ジャケットの時ありました。
上だけ切り取ってる。
今思えば。
ありましたよね。
うん。上しっかりしてる。
上しっかり
してる。上しっかりしてる。
上しか映んない。
そうそう。
貧乏っちゃった。
ありました。せめてもということで。
シャツはダメだな。
急に思い出しました
よ。そんなことし
たね、はい。距離感をね、まあ、詰めまくることによっての僕は恩恵大きかった。
まあ、あれじゃないですかね、こう。長期間付き合うことが前提じゃないですか、うちのコンサルとかは。
そうですね。
であればね、その無理した神格化を見せて短期間だけ付き合うっていうのは、ちょっと
そもそも。そっか、見ている先が、その先ずっとだったからね。はい。うん。それも大きいかもしれない
ね。100回前の休日会議の時、名言が出ましてね。菅さんの。それがですね、僕が身近な存在に徹したいと思ったのは、その人と共有したい未来が多いから、
ああ、そんなことを。
はい。
素敵な言葉
でした、ね。素敵な言葉でしたね。
すいません、忘れてました。
まあでもそれも、でも変わってないということですよね。うん、
いい言葉ですよね、本当に。誰かの書籍の後書きに書いたらいいんじゃない
ですか。誰かの書籍
自分の書籍に書かないですか誰かの書籍に。これ、ね、これ書いといて。
ということで、まあ、これから教える活動をされる方、うん、されてる方もね、言いますけど、ね、されてる方も、ちょっと参考にしてみてください、と。うん。いう回で、だいぶオーバーしてしまったんですか。
はい。
はい。今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。